reach the island.
3, 2, 1, 0.
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。
緩めたタイに缶コーヒーで西の空見れば、ため息ひとつ茜の雲に届きもせず消える。
さて今週も始まりましたウィークエンドレコメンドタイムリッスン。この番組は最先端の流行り物からちょっとマニアックなマイブームまで、さまざまな角度でチョイスした今一番タイムリーなおすすめをご紹介するという週末情報番組でございます。
スタジオに集まったレポーター一押しの一品を土曜日に前編、日曜日に後編と2日に分けてお送りしております。
はい、持ち回りの飛ばせとなっております。今週の MC とは私つぼること坪内悟と
小磯和成でお送りいたします。
はい、というわけでございましてですね、もう2月の6日、
はい、
ということで
土曜日、
あれでしょ、この間あのストーリーボックス、
はい、
もねありまして、どうだったんですか。
どうだったと言われてもまだやってないので
やってない
今日リアルにはまだ1月じゃないですか。
あ、それ言っちゃう、
言っちゃいますよ。
あ、
だってどうでしたとかで嘘つけないじゃないですか。
ええ、それ言ったらですね、あの私いまだに初詣に行っておりません。
はい、まあストーリーボックスの模様はねちゃんと終わった来月の放送
すげえ先じゃん。
一月お待ちください。
はい、はい、というわけでね、だから本当だったらよ、はい、2月の3日、ストーリーボックスの本番もありましたが、
はい、
もう一個大事なことがありましたよね。
大事なことなんかありましたかね。
あなたがまた一つ天国に近くなったんでしょ。
あ、ちょっとねまた大人になってしまいましたね、私ね。はい、
そうですよ、だから、小石さんお誕生日おめでとう、
わ ありがとうございます
みたいなのね、やろうと思ってたんですが、
そう
だからまだ変わってないわけでしょ。
変わってないんです。
今度のっていうか、まあまあオンエア的にはね、終わってますけども、うん、いくつになる。
44。
あ、そう、
ゾロ目ですよ、ゾロ目。
これだって一応タイムリスメンバーでは最年長ってことですよね。
あ、そう、一応ね。一応ね。
今ブースの向こうの田所さんをちらっと見ましたよね。
いやそんなことないですよ。
大丈夫ですか、あの人年齢非公開でしょ。
そうです、
吉田洋さんみたいに年齢非公開なんだけど40代部門で賞をもらっちゃって年がバレたっていう吉田洋さんみたいな感じでしょ。
まあね、
うん、
全身気鋭の女優さんにあの芝居はできないでしょ。
まあ確かにね。そうですよ、だってもともと舞台の世界では結構有名な方ですからね。テレビでわーっとこう来る前のね。
そうです。
どうなんですか、その44という私たちは体験したことがないこう未体験ゾーンでございますけども。
いや自分の中の感覚としては20代の頃から何も変わってないつもりなんだけどね。
なんかさ、俺もそうなんだけどさ、それっていうのは男特有なのかな。
そうなのかね。
なんかほら男子はいつまでたってもガキンチョだったりするわけじゃないですか、
はい、
そういうどうなんだろうね、女子もそうなのかな。女子はその女子もそうなの。あ、本当、
いつまでも乙女。そうではない。
乙女かどうかはね、
若々しい、
まあ、人によってだと思いますけども。ああ、そう、
うん、
いやいいね。じゃあちょっとこの44歳の年はどんな年にしたいとかあるんですか。
そうですね、この1年間を通じて腰を壊さない年にしたいですね。はい、ここ 2,3 年年一で腰痛をぐいっくり腰をねやってしまっているので、ちょっとね今年はちゃんと体幹を鍛えて腰痛対策をしないと。
いいですね、なんかその目標が体のことっていうのもいいし、ちょっと頑張ればクリアできそうな目標を立てるっていうのも大人の選択だよね。
夏から秋のこう気温の変わり目に壊しやすいのでね、ちょっとその辺を目標に。
あ、そうですか。
そう、
じゃあ今年も1年頑張っていきましょうか。
はい、頑張ります。
よろしくお願いします。
じゃあ1曲目ですね、はい、こちら
ムッチマック&スーパーフレンズでフィッシュエッグ&寿司。
Step right up ladies and gents. We've got just the thing for you. The most exciting, entertaining, show-stopping, mind-boggling product to keep your eyes glued and your minds away from the truth. your mind's intrigued. Yeah, that's what I meant. Ladies and gents, fish eggs and sushi. In the car, songs of Yoshiki. In my mind, Ayumi Yamazaki. In my pants, come join my party. Blow it's hot, fish eggs.
and sushi.
When you're right, no need to be angry. When you're wrong, no right to be angry. Famous words from Mahatma Gandhi.
Suck on that fish tank and sushi.
Food looks great, it makes me so damn hungry. It smells so good, it has to be real tasty. Want to be like what they see on TV. I cook, you eat, come try my fish tank and sushi. Hung over from the night before, Johnny Walker from the liquor store. Ignorance nobody reads anymore.
Weekend recommend. I'm listen.
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りします。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。
さて毎中だってさて毎週自分一押しのおすすめを持ってレポーターに集まってもらうこのウィークエンドレコメンドタイムリッスン。
昆虫最初のレポーターはこの方です。
田所直美です。
昆虫なの？
昆虫じゃないけど
虫なんです
よ。足は2本ですけれどもね、
ちょっとね直前の坪内さんのミスを私がわからないままこう転倒してしまったという、聞いてる人には何もわからない
何もわからない、はい、でもあれでよ、今日のあのディレクターはコンちゃんだからね、コンちゃんのことだから、あの俺が昆虫って噛んでるワンテイク目を残してる可能性ありますからね。あの女は
編集してくれるんでしょうね、
これ
ね、面白い風に、
はい、これあれですか、あのさっきの話じゃないけど、田所さんもあのもうそろそろ腰痛を気をつけなきゃいけない感じ？
そうですね、昆虫あたりからだと痛くなる感じでしょうかね。
もういいじゃん
いやほら3本、
昆虫はもう胸と腹しかないから腰はないの。
あ、そっちね。
いや体のことはね気をつけなきゃいけませんよ、
気をつけないと。
そう、あのやっぱね背筋腹筋、
はい、
ね、筋肉をちょっとこう強くして、はい、腰を守るというね、
はい、
うん、大事大事。
夏の疲れが出るってことですよ、夏から秋にかけてね。
もうだからそういうの
腰痛が出るというのは
考えたらやっぱ若くないんだからさ。
そうですよ、私も ね去年始めました、ヨガ。
あ、本当、
でもね、今やめてる。
どういうこと、なんでよ
あのね、ホットヨガ行ったんですよ。
ああ、
うん。そしたらね、あのね、汗をかくでしょ。
汗かくもちろん。
うん。不衛生でね、ダニー刺されたの。
え？どういうこと？
そこのホットヨガがどうもちょっとね、ダメだったみたいでね。
あ、それスタジオの。
マットが、マットがどん、あのね、ビニールの、ま、あのマットなんだよね。
あ、
で、あのファブリーズで消臭するだけという、チラッと覗いたんだけど。
あれなの、その、ホットヨガの教室とかって、マットは自分で持ってくんじゃないの？スタジオ完備なの？スタジオにあるやつ
なの？あのね、完備のところもあるんだけど、私が行ってたところは、バスタオル1枚だったの。
ああ。
でもね、バスタオル1枚を敷いて、ヨガをやるっていうね。
うん。それだって、そのバスタオル自分が持ってけんじゃないの？
いや、自分のは持っていかないで、顔を拭く、じゃ顔を拭くタオルだけなのよ。
ダニが嫌だっつうんだったら自分のタオル持ってきゃいいじゃねえかって話よ。
あの、タオルを自分のものにする以前の問題で、もう床全部がそういう状態。
え？
わかるかな？
ちょっとダメな施設だったのね、それね。
ちょっとだから環境が、整ってなかった。
はぁ。
っていうことに私は結論となって、
はい、
ホットヨガやめちゃったの。
いや、ホットヨガやめなくても、そこの教室やめるだけでいいんじゃないの？
でもそこが一番近かったし、でもホットヨガは意外と探したらね、
ないんだ。
手頃なところがないんですよ。
あ、で、そこは手頃だったんだ。
そう、や
っぱり。だからそういうとこなんだよ。
そう、確かに安かったの。
ああ、そう。
まあでも体にはいいですからね。
まあね。
ホットヨガ自体はね。そう、筋伸ばしたり、体幹を鍛えたりと。まあそんな話ではなくて今日はですね
そうだよ、本題入る前すごい喋ってるからね今。
ごめんなさいね。
不衛生なヨガスタジオで3分も喋ってしまいました、
ちょうど2月でございます
から、ね、はいはい、
ね、ちょうど豆まき終わりましたよ。
そうですね。
そうか、
うん、
それで節分だから2月の3日でしょ。
そう、はい、節分。
あら、
豆まきって、はい、私なんか子供の頃からしてないんですけどね。でね、この前、皆さんします豆まきって？
いや、子供の頃はやったよね。
子供の頃はやってた、
でそのね、投げる豆の話なんですけど、うん、
はい、
何投げます？豆ですか？
豆ですね、
大豆でしょ？
大豆、
はい、
大豆、私も大豆、
うん、
この前話してて知ったんですけど、落花生を投げてるとこがあるんです。
お、
ご存知ですか？
千葉？
それが、うん、いろいろ調べたらどうやら北海道が発祥で、うん、東北から北に向けてが落花生を節分では投げてる豆まきで、
うーん、
でいろいろ調べたら九州の鹿児島、うん、宮崎、うん、千葉の一部の八街のあたりの人も豆の代わりに落花生を節分では撒いてるんです、
うん、
っていうことが分かったんですね、うん、でちょっと調べると割合的に大豆対落花生でいくと北海道は大豆が8割、うん、で落花生が92割、 92% ね、うん、92%ね、うん、で東北は、大豆が 23% 落花生が 77%、うん、で関東になると反対になって大豆が 88% 落花生が 12%、うん、で近畿だと大豆が 87% の落花生が 13% と、
う
ん、これびっくりでね、理由がなんでだろうと思ったらすごいシンプルで、う
ん、でもあれじゃないんだ、落花生ってあの殻ごと投げるんでしょ、
そうそうそうそう、
だから多分投げてわーって散らばった後も拾って食えるからじゃないの、
ピンポーン、そうなんです
って、そういうことだよ、
ほんとそうなんですって、
合理的
な、やっぱ拾いやすい、うん、あと
でかいし、ね、
後から食べられる、
でかい
からね、やっぱりこう雪の中で投げた時に、うん、こう拾いやすいっていうのがやっぱあるみたいですね、
はー、
うん、でこう、落花生の方がカロリーが高いとかね、うん、
へー、
まあ、栄養価が高いとかそういう理由だそうですよ、面白いなと思いましてね、でこれがね、始まったのが大体ね、昭和30年代頃から北海道で落花生を投げ始めたと、だから最初は大豆を投げてたってことなんですね、
うんうん、
ね、だから北海道はまあそういうほらちょっと開拓の精神とかそういうところから北海道からそういうのが広まってるんだという豆まきがね、知りましてね、
でもこれだからそういうことで言ったら、うん、最初その落花生で豆まきを始めた人は、うん、多分すごい変人だと思われたんでしょ、
ね、
だこの考えついた人は俺って超頭良くねって言ってたけど、うん、あいつ何やってんのバカじゃねえのって思われたってことでしょ、
落花生投げてるよ、
そうそうそう、ね、でしょ、
でもね、食べ物の季節で言うと落花生はね、ちょうど冬なんですって、
あ、そうなの、
うん、
へえ。
で、大豆はやっぱ夏なんですって、
はあはあはあ、
だから季節的にも落花生の方が自然だったり、
理にかなってるんだ、
う
ん、
そうみたいですよ、
はあはあはあ、
なんていうね、豆知識でございました、豆知識、
何そのうまく締めて
どうも、どう
も落語家か
どうもすいません
はい、というわけで田所さん、うまくおしたところでありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
というわけで今週の2曲目、
はい、2曲目でございます、アーサーウォーカーでエピソードナンバー1、のレポーターこの方でございます、
花岡恵子です、
花岡さん
どうも、あ、お誕生日おめでとうございました、
あ、どうもありがとうございました、多分祝ってもらえてないと思いますけど、
ね、はい、いやどうでしたかね
だってあれでしょ、その2月の3日のストーリーボックスは花ちゃんも出てる
ん、はい、もちろんもちろんもちろんですよ、
したらだって絶対もう盛大な 誕生日パーティーになるわけでしょ、うん、打ち上げ兼誕生日パーティーみたいな。
そういうことになります。
いや、なんだったら多分あれだよね、あのサプライズでなんかドッキリさせられてるよこいつは。
そうだね、で号泣しちゃうやつ。
そうそうそうそうそう。でもう涙で曇って、あの朗
読
の本が読めません。台本が読めない。
なるほどね。いや、ただただあの私当日実は実行委員で制作の方も絡んでるんですね、なのでちょっとそこまで頭がいくかな
っていう、ね、もう花ちゃんの頭の中もう金のことばっかり
ですね。銭勘定ばっかりしててね、正直あんたの誕生日なんて覚えてられないよとね、さっき直接言われましたから
もう宣言されてんじゃんそれ
はい、というわけで今週何ですか。
はい、この男性陣2人にですね、はい、ぜひおすすめしたいお薬を持ってまいりました。それがこのエビオス錠というものなんです。なんか最近 CM をやり始めたんですけれども、ですね、これ
がっつりと、
まあ、何の薬かって言いますと、胃腸栄養補給薬っていう風に書いてあるんですが、
はいはい、
瓶の中に入っている錠剤なんですね。じゃ本当に一粒は小指の先ぐらいの大きさなんですけれども、これをねちょっと今日はご紹介するために持ってまいりましたので、
はい、
これ、まあ、何がいいかっていうと、胃腸が弱ったなとか栄養補給にちょっと疲れたなっていう時に飲めるものなんですけれども、私これ昔から家にあったんですよ。家にあって毎食後、飲んでたんですね。飲んでたっていうか私これ食べてたんですよ、
はい、
バリバリこれ本当は水とかで、
ね、
はい、飲み込むものなんですけれども、なんかこのデザートみたいな感覚でね、一個一個バリバリ食べてるぐらい、本当これ純粋に味が好きで、ずっと食べてて、今でも食べ続けているっていう。
味が好きなの？
はい。なので、本当はこれ、飲むものなんですけれども、ちょっとお二人にね、はい、今日は食べてもらおうと思って。
食べてもらう、は
いはいはい、飲むな、食べろと。
いやいやいや、でも別に食べても害はない。
うん。そう、どっちなの？食べた方がいいの？飲んだ方がいいの？
あ、基本的な、摂取の仕方は飲む。
うん。で、今は？
今は食べる。
今食べんの？
はい、ちょっと、この味をね、ぜひ、実感していただきたいんです。はい。いや、待って。あ、じゃあいいや、一回飲んで食べてください。はい、せーの。
苦いんだよこれ。
あれ、
なんかどんな味します？
やっぱ苦いっつってんの
あ、でもなんか、なんだろう、こんな感じの味のスナックを食べたことがある気がする。
え、ほんと？
なんだろう、
これね、小磯さんはもしかしたら本能が気づいてるんだと思うんですけど、これエビオス錠の主な材料ってビール酵母なんですよ。
そうなん
そうなの？
なのでね、多分小磯さんビール好きですから、この美味しさにもう気づいちゃったんだと思います、今の一口で。ね、渋い顔をしてますね、つぼさんは。
苦いっつの。
これそこまで苦くないよ。
そうですよね。
いやいやいやいや、違う、これね、あんた分かってない。俺もね、これエビオス飲んでたんです。
ああ、
エビオス飲んでたんですけど、これね、よく見ると分かるんだけど、1回あたり、15歳以上はですね、1回に10錠飲まなきゃいけないんですよ。
そうなんです。
この1粒でもちょっと苦いのを10個飲まなきゃいけないのに、結構ね、大変なのよ。
ああ、いやいやいや、私
水とかがあるとで、いいんだよ。なんだけど、俺も結構薬、錠剤は水なしで飲んじゃう人なので、すると10個をこの苦さを飲むと、おーってなるんで、ね。
なります？いやいやいや。
だから水必須だった、俺。
あ、本当ですか。私この10粒でも物足りなくて、いつもね、12、3粒ちょっと食べちゃうんですよ。美味しすぎて。
うわ
ぁ。本当に。ねえ、これ多分食べ続けるとどんどん慣れてきて、さらに美味しく感じるようになると思うんですけれども、
メッコールみたいにね、多分慣れるタイプのやつだと思うね、これね。
これ本当に胃が弱った時とかももちろんなんですけれども、栄養補給に妊婦さんとかが飲んでも大丈夫な、
そうなん
です、本当に体に優しい天然素材で作られているので、だから小さいお子さんも5歳以上とか から飲めるので、はい。
しかもね、この今、まあ、あの、花ちゃんが持ってきてくれたのが、これ600錠入りじゃない、うん、で、まあ、そこそこの瓶の大きさじゃん。
はい。
これそんなしないんだよね。
さ、これね、800円ぐらいなんですよ。
安いのよ。
うん、うん。
まあ、1回10錠だから1つ1日で持つかどうかっていう、ね。
うん、1日に30錠は摂取しちゃうっていうのが
本当はね。
はい、問題なんですけどね。
3週間分だ。
きっちり、あの、な、3食ちゃんとやろうとなるとそんな
に、ね。そうそうそうそうなんですけれどもね。
うん。うんうん、で、実際どうなの？続けてて調子いい。
これが私一時期あの、まあ、実家を出て一人暮らしを始めた時ってやっぱエビオスがない生活が続いたんですけれども、うん、やっぱりちょっとお通じとかが気になり出すんですよね。でもこれ再開したらもうそこが心配なくなったんですよ。
あ、本当、
うん、
なんかすごい効くんだね。
やっぱ効くんだなと思いますし、で、あのちょっと飲みすぎた時とか、うん、食べすぎたなっていう時もこれ飲んどくとちょっと安心なんですよ。その次の日が結構楽だったりするので。
あ、なるほどね、
うん、なのでこのお二人ね、ずっとお酒に溺れちゃう時もまあ多いと思うんです。お忙しいしね、うん、そういう時にぜひエビオスをお供にしてバリバリ食べていただけたらなというふうに思いました。
まあ薬だからね、人によってまあ効果違うかもしれないけどね、
うんうん、そうですね。
僕もね結構ね、あの、よくはなりましたよ。体調は良くなりましたよ。
でもなんだろう、なんかこんな味のお菓子あったぞ。なんか高いエビセンとかそういう感じの
でも高級な味しますよね、うん、ちょっとお上品、
高級な味、
お上品な味するんですよ。
大人のお菓子の味がする。
そうそうそう。でちょっとね、あの、これ噛んでると歯に詰まるんですけど、うん、それがまたいいんですよ。それをあの、歯に詰まるのがだいぶ取れないんですけど、それをちょっとずつあの、なめなめして、その後も楽しむっていうのがあの、おすすめの食べ方です。
リスじゃねえんだろ。ほっぺたに餌詰めてますみたいなね。
うん、ちょっと私の昔からの、はい、あの、一緒に育ってきた薬なので、皆さんぜひ一回ね、あの、お試しいただければと思います。
なるほどね。
はい、なるほどね。そうですか。
エビオス錠。
エビオス錠、はい、弱った胃腸に。
これはでもあれじゃないの、だから花ちゃんこれをさ、飲まないでガリガリ噛んでるからさ、うん、どんどん顎が発達しすぎてんじゃないの、あなた。
顎発達してます私。嘘、初めて言われた。そうか、
筋肉がつきすぎちゃって。
あ、でもそうかもしれないですね。その、あの、歯に固まるものを、あの、こう砕こうとしてさらに噛むわけですよ、
うん、
もう、でも歯の組み合わせで噛み切れないのをさらに噛みつける、そう、ぐりぐりやるから、うん、だからか、
そういうことですよ。
だからベースボール型なんだな私。何の話でしたっけ。
エビオス錠の話。
あ、そうでした、そうでした。じゃあ、あの、顎を強くしたい方もぜひエビオス錠おすすめします。
ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。
鈴木ゆりです。今日はここまで。明日日曜日の配信をお楽しみに。